空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は気象警報が出るかどうかっていうのを知る方法についてお話ししたいと思います。皆さんは大切な予定があったり、学校が休校になるのかな、ならないのかなって気になったりって、大雨警報などの気象警報が出るかどうかっていうのを知りたいって思うことありませんか？それを知るにはまず早期注意情報っていう情報を見るっていう方法があります。これは以前は警報級の可能性っていう名前だったんですけれども、警戒レベルの導入に伴いまして早期注意情報という名前に変わりました。この情報は毎日地元の気象台から1日3回発表されています。5日先までに雨、雪、風、波について警報級の現象が予想されているときに、その可能性を天気予報の対象地域と同じ発表単位で高、高気圧の高の字ですね、中、中くらいの中ね、そして可能性なしっていう3段階、高、中、なしの3段階で発表しています。例えば神奈川県の場合ですと、明日の西部の大雨の早期注意情報、警報級の可能性は中ですっていった具合になります。警報級の可能性高っていうのはまあいいとしまして、中ってどういう意味なのって思いませんか？そうですね、これは可能性は高くなくても場合によっては警報級になるかもっていう時に中っていう表現で出しているんですね。これは社会に大きな影響を与える現象については、可能性が高くなくてもその恐れっていうのを積極的に伝えていこうっていう考え方に基づいたものなんです。そうですね、予報官さんの内に秘めた思いっていうのを警報級の可能性中っていう形で世の中に発表したって言えば分かりやすいでしょうかね。ちなみにこの早期注意情報は中でも高でも5段階の警戒レベルのレベル1に位置づけられています。警戒レベル1っていうのは災害への心構えを高めるっていう段階ですから、そうか、明日はひょっとしたら災害が起きるような事態になるかもしれないのか、出かけるのかやめるのか、明日の朝の天気予報を見てから決めようかな、というふうにいつもより気象情報を気にして過ごしていただきたいと思います。さて、警報が出るのかを知るもう一つの方法っていうのは、注意報の内容を確認するっていうものがあります。警報も注意報も気象庁ホームページでは市町村ごとにその詳しい内容を見ることができるんですね。具体的には警報級や注意報級の現象が予想される3時間ごとの時間帯をそれぞれ赤色や黄色で色分けして表示してあったり、危険度とその切迫度っていうのが一目でわかるようになっています。さらに雨量、風速などの予想されている値っていうのもね、時間帯ごとに数字で書かれているんです。これを見ればこの先警報級になるのかどうか、それはいつ頃からかっていうのが一目でわかるのでおすすめです。以上の2つの情報、早期注意情報と注意報での警報の可能性っていうのの表示は気象庁ホームページで見ることができます。私もよく使ってますよ。一度確認してみてくださいね。今日は気象警報が出るかどうかを知る方法についてお話ししました。ではまた。